新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は4月の9日金曜日です。今日のニュースいきましょう。アメリカステートストリート、ホールセール向けデジタル通貨プラットフォームを2021年半ばに正式稼働。ロシア中央銀行幹部、デジタルルーブルを2023年にローンチを示唆。NFT ソリューション、イミュータブル Xα、メインネットローンチ。中国企業メイツが3度目のビットコイン購入、暗号資産総保有額は110億円相当。スミシン SBI ネット銀行と DLT ラボ、日本でブロックチェーンサプライチェーンファイナンスソリューション提供へ。三井トラストがデジタル戦略の新会社設立、デジタル証券などの新規事業創出へ。暗号資産業界の脱炭素化に向けてグローバル協定発足、リップル、コンセンシス、Web3 ファウンデーションなど参加。クリプトゲームスがエンジンと提携、エンジンマーケットプレイスでバーチャルアーティストの NFT を販売へ。
一つ目のニュースいきます。アメリカ大手銀行ステートストリートとイギリスピュアマーケッツがホールセール向けのデジタル通貨取引プラットフォームピュアデジタルに関する契約を締結したことを発表したというニュースです。ピュアデジタルの利用開始は2021年半ばと予定されています。ピュアマーケッツはデジタル通貨プラットフォームのテクノロジープロバイダー、そしてステートストリートは約340兆円以上を運用している大手金融機関です。この契約ではステートストリート傘下の FX 関連部門キュレネックスが関わります。ピュアデジタルは暗号資産を含めたデジタル通貨を対象に自動化されたコースループットの OTC 市場で物理的な受け渡しと銀行でのカストディ機能を果たします。機関投資家の利用者は2国間の信用を利用してピュアデジタルで取引を行い、全ての取引参加者のために効率的な資本の利用と管理を可能にします。これにより両者は価格発見とリスク交換のための強固な市場が確立されると考えています。ピュアデジタルの創業者であるキャンベル・アダムス氏は、ピュアデジタルはデジタル通貨市場の将来について同じビジョンを共有しているステートストリートとともにデジタル資産の分野を開拓できることを嬉しく思いますと述べています。ピュアデジタルの CEO であるローレン・カイリー氏は、 FX 業界のリーダーであるキュアネクス社と提携し、銀行主導のコンソーシアムを通じて FX のインフラを暗号資産市場に移行させることができることにとても興奮していますと述べています。ステートストリートグローバルマーケットのグローバルリンクの実行サービスのグローバル責任者であるデビッド・ニューンズ氏は、キュアネクスは FX 及びデジタル資産取引市場における当社の経験と専門知識を利用して、ピュアデジタルにこのエキサイティングなデジタル通貨取引イニシアチブのための強固な技術とインフラを提供できることに興奮していますと述べています。続いてのニュースいきます。ロシア中央銀行のアレクセイ・ザボトキン副総裁とオルガ・スコロボガトワ第一副総裁は、現在のデジタルルーブルのスケジュールに基づくと2023年にローンチが可能であることを明らかにしたというニュースです。ロシアでは金融取引の 73% がデジタル化されていて、数年前の現金のみの世界から変化しているとのことです。メディアブロックの報道によれば、ロシア中央銀行は2021年末までにデジタルルーブルのインフラを導入し、2022年までにデジタルルーブルのプロトタイプをテストする予定のようです。アレクセイ・ザボトキン副総裁は、中央銀行はデジタルルーブルへのスムーズな移行を実現するために非現金取引を抑制するよう努めます。非現金取引を抑制することで、デジタルルーブルが導入された際の流動性不足を補うことができますと発言しています。オルガ・スコロボガトワ第一副総裁は、デジタルルーブルは第三の貨幣として機能します。なぜ第三の形態なのか。今、現金と非現金が存在していますが、デジタルルーブルは現金と非現金の特性を取り入れたルーブルのトークンのようなものですと説明しました。続いてのニュースいきます。オーストラリアイミュータブル開発の NFT ソリューション、イミュータブル Xα がメインネットにローンチをしたというニュースです。現在はアルファ版でメインネット上にて、イミュータブル開発の NFT ゲーム、ゴッズ・アンチェインドのユーザーだけが利用できるマーケットプレイスが開設されました。このユーザーは Immutable Xα を利用してカードの取引や購入ができるようになりました。Immutable はレイヤー2スケーリングソリューションである Immutable X を通じて開発者と消費者にシームレスな UX を提供していきます。 さらにガス代フリーで NFT のミントと取引、セルフカストディを提供することで NFT 領域の中心的なソリューションとなることを目指しています。またイミュータブル X はイーザリアムで消費したガス代、電気代を相殺するためにカーボンクレジットを購入することでプロトコル上の NFT 活動が完全にカーボンニュートラルであることを保証しています。つまりイミュータブル X はプロトコル上で発生させた二酸化炭素排出量を埋め合わせるためにカーボンクレジットを購入し、プロトコル発生分と購入分の排出量相当を相殺し、全体としての二酸化炭素排出量は減少させる狙いがあります。イミュータブルの創業者であるロビー・ファーガン総知は、本日のイミュータブル Xα のリリースにより、あらゆる NFT がイーサリアム上で完全にガスフリーで取引、獲得、共有、ゲーム、収集できるようになりました。イミュータブル X が登場する前、開発者にはいくつかの選択肢がありました。イーサリアムのエコシステムやセキュリティには及ばないものの、より高いスケーラビリティを提供する他のブロックチェーンに移行するか、サイドチェーンを利用するかなどです。どちらもセキュリティとカストディを優先したい開発者にとっては実行可能な選択肢ではありませんでしたとコメントしています。そしてイミュータブルはイミュータブル X の今後の展開も説明しています。展開のフェーズは1デウス、2コスモス、3マルチバース、4メタバース、5ユートピアの5フェーズです。デウスではゴッツアンチェンドのユーザーが利用できるサービスを提供されます。コスモスではイミュータブル X が他のすべての取引所や DApps で利用できるようになります。マルチバースでは取引所での利用の成功、拡大、最適化、スケーラビリティのための重要な機能を開始される予定です。メタバースではイミュータブル X の開発者やトレーダーの UX を大幅に向上させる予定です。NFT の AMM も実装予定です。ユートピアではイミュータブル X がユートピアに向けて前進し、様々な世界で取引可能な状態になります。ロビー・ファーガンソン氏はユートピアについて、完全なデジタル経済への移行が急速に進んでいます。ユートピアでイミュータブルは物理的な資産に関するビジョンを発表します。例えば不動産やダイヤモンドのようなユニークな資源などの物理的な資産のタイトルをどのように扱うかについてです。 NFT によるデジタルオーナーシップはまだ始まったばかりですと説明しています。続いてのニュースいきます。香港証券取引所上場の画像加工ソフト開発企業のメイツが1000万ドル、約11億円相当のビットコインを追加購入したことを発表したというニュースです。リリースによると4月8日にメイツの子会社であるミラクルビジョンを通して約 175BTC の追加購入が行われたとのことです。これによりメイツは計1億アメリカドル、約110億円分の暗号資産を保有したことになります。メイツは3月にビットコインとイーサリアムを購入しており、7日に約 379BTC を19億円で、1万5000イーサを24億円で、また17日には約 386BTC を約24億円で、1万6000イーサを約31億円で追加購入しており、今回の追加購入を含めた保有数はそれぞれ約 940BTC、3万1000イーサとなります。なお今回イーサリアムの追加購入は行われていません。またメイツの保有するビットコインとイーサリアムは当社グループが契約している著名な暗号資産取引プラットフォームに保管され、セキュリティ対策が施されていますと記載がありますが、以前発表されていたように今回の追加購入とカストディはアメリカ暗号資産取引所であるコインベースが行っているようです。
続いてのニュースいきます。スミシン SBI ネット銀行株式会社とアメリカ DLT グローバルの子会社 DLT ラブズジャパンインコーポレイティッドが共同でブロックチェーンサプライチェーンファイナンスソリューションを日本国内にて提供する契約を締結したことを4月8日に発表しました。 DLT ラブズはウォルマートカナダ向けに貨物管理及び決済を行うブロックチェーンソリューションを提供している企業です。リリースによると、両社提供予定のソリューションは、今期中に日本の国内大手小売企業や通信事業者が参加し、サプライチェーンファイナンスの使用運用が行われる予定であるとしています。また、今回提供予定のソリューションと同じネットワークアーキテクチャを利用して、建設及び住宅ローンのサプライチェーンファイナンスのためのプラットフォームも商業的に展開する予定であることがリリースにて記載されています。
続いてニュースいきます。三井住友トラストホールディングス株式会社がデジタル戦略子会社トラストガレージ株式会社を設立したことを4月9日に発表したというニュースです。トラストガレージは AI やデータ利活用による業務変革、AI と分散台帳技術を活用した相続業務のサービス強化、セキュリティートークンを活用したデジタルアセットビジネスの開発等、三井住友トラストグループのデジタルトランスフォーメーションの推進を加速させるべく設立されたとのことです。日本経済新聞の報道によると、金融界では三菱 UFJ フィナンシャルグループやみずほ銀行が新規事業の創出を目的とした子会社を設けていますが、信託銀行がこのような会社を作るのは初めてとなるようです。
続いてのニュースいきます。リップル、コインシェアーズ、コンセンシス、国連気候変動枠組み条約機構チャンピオンなどが協業し、ブロックチェーンと暗号資産におけるサステナビリティの取り組み推進のため、クリプトクリメイトアコード暗号資産機構協定の発足を発表しました。特に脱炭素に向けての取り組みを行うということです。 この協定の上位目標としては2025年の国連気候変動枠組み条約締約国会議 COP までに世界中のブロックチェーンを 100% 再生可能エネルギー化、暗号資産業界における CO2 排出量を測定するためのオープンソースの会計基準を策定、2040年までにブロックチェーン以外のすべての事業活動と過去の排出量を含む暗号資産業界全体の排出量実質ゼロ、ネットゼロ達成が策定されました。コインシェアズの CSO であるメルテム・デミロール氏は次のようにコメントしています。この協定の共同者としてブロックチェーンと暗号資産技術による再生可能エネルギーの変革を目指す業界リーダーと協力できることを嬉しく思います。その第一歩としてビットコインのエネルギー消費や電力供給源に関するこれまでの誤った情報を正す必要があります。体系的な変化が起きるまで数十年もの期間を要する一方、実現に至らないケースも多々あります。我々の業界はこうした変化を持つことなく最先端イノベーションの追求と変化を加速させるための行動を起こすことに注力してきましたとコメントしています。コンセンシスの創設者であるジョー・ルービン氏は、ブロックチェーンシステムは人類により信頼できる良いインフラを実現します。今回の発表の重要なポイントは、人類が環境にとってより良い管理者になるという点です。イーサリアムはエネルギー効率を高めることに注力しており、近い将来我々はプルーフオブステークによってカーボンニュートラルの実現に向けて取り組みを開始します。この転換によりイーサリアムのエコシステムを大幅に効率化し、私たちが支持しているクリプトクリメイトアコードの目標達成をサポートしますとコメントしています。記事に今回のクリプトクリメイトアコードに参加している組織、個人を記載しておりますので、そちらぜひご参照ください。続いてのニュースいきます。ブロックチェーンゲーム NFT サービスの開発を行うクリプトゲームス株式会社がエンジンとの業務提携を4月9日に発表しました。クリプトゲームスは VTuber 事業向けの NFT ソリューション VTuber NFT を提供しており、今回の業務提携により VTuber NFT にて IP 開発事業を行う株式会社ブレイブグループの運営するバーチャルアーティストプロダクション、ライオットミュージック所属のアーティストの NFT をエンジンマーケットプレイスで販売を行うということです。エンジンマーケットプレイスで販売を行う NFT は、さきあしざわ#01とゆかながせ#01を各10枚ずつ、それぞれ4月12日20時より販売開始とするそうです。なお、販売価格については222ENJ が予定されています。はい、本日のニュースは以上となります。このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースも記事として上がっておりますので、ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。そして私たち新しい経済編集部では公式 LINE アカウントもやっておりまして、そちらでは新しい経済の公式情報をお届けしております。 LINE 公式アカウントはサイトの一番下の方から QR コードで簡単に登録できるようになっておりますので、ぜひご登録いただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。